それでは、聖書を読ませていただきます。ヨハネによる福音書7章53節から8章12節まで読ませていただきます。人々はおのおの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところで、あなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何か書き始められた。しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者が、まずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面に書き続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うと、イエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。イエスは再び言われた。私は世の光である。私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ。それでは、本当の家に帰った女性と題して水村先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。皆さん、おはようございます。先ほどですね、ちょっと里子のことを紹介しましたけれども、ここで名前言うことはできないので、今週帰った子のことをイサク君、そして今回来た子もですね、まず来たら神様に祈るんですね。この子の、誰か聖書に似た人はいますかっていう中で、神様がハンナって言ったんですね。サムエルのお母さんです。祈った、ハンナのようになったらいいなと思って。で、またちょっと長期に今回なるかもしれませんけども、よろしくお願いいたします。じゃ、最初に一言お祈りしたいと思います。天のお父様、主の臨在の中で、賛美の中でもたくさん語ってくださり、励ましてくださり、また一人一人の証がどんなに素晴らしいものであるか、主は生きておられるということを心から思いますし、またその証でたくさんの方が励まされたことを感謝をします。どうぞ、目にこそ見えませんけれども、多くの人が、すべての人が主と出会いますように、また主のもとに帰っていって魂に平安を得るように助けてください。このものを清めて主が語れということだけを語らせてください。イエス様に感謝します。期待します。主の御名によって、アメン。ですね、共同訳聖書はですね、この53節、7章の53節を8章のところにくっつけてるんですね。これ何か意味があるんじゃないか。人々はおのおの家へ帰っていった、家へ帰っていった、イエス様が十字架にかかる半年前にカリオの祭りがありました。そのためにユダヤ人はみんなこの宮に集まるわけですね。旅をするわけです。そしてそこで、神を礼拝し祝って、それぞれの家に、帰っていった。で、始まるんですね。この箇所は本当に有名な箇所ですけれども、皆さん、里子っていうのは考えたら、 まあ、諸事情があるんですけれども、全く知らない人の家に来るんですよ。子供の気持ちになったら大変だと思いません？でも逆に言うと、受け入れる側の立場になっても全く知らない子を受け入れる、これは簡単なことではないんですね。家内がですね、まあ、里子のことの情報を聞いてですね、私は始めたいって言われた時の私の感想はですね、無理、自分の子供難しいのに全く知らない、それもいろんな問題を抱えた子をね、子供のように愛していくってことは私には無理だと本当に思いました。でも実際に始まってみて蓋を開けるとですね、まあ、よく言っているように、血肉は関係ないんだなって、本当にこう家族になっていくことを体験していくとですね、まあ、血がつながるから家族になるとも限らない、でも血がつながっていなくても数日で家族になっていくんですね。で家内がですね、つい最近決心をね、私一応、まあ、今もう施設がいっぱいでね、もうずっとこう立て続けに来てるんですけども、私基本的に断らないからって言ってるんですよ。まあ、受け入れたいということですね。で私は、あ、いいよって、本当に、すごく私も、教えられるし、楽しいし嬉しいし、もちろん大変なことはありますよね。だけども本当に、私自身がこう感謝をしています。で彼らにとってはですね、まさしく新しい家が本当の家になるかならないかのすごく大切なところなんですね。で今来てるハンナちゃんはですね、3歳ですから、イヤイヤ期なんですよ。全部嫌、これする嫌、これする嫌で、まあ、自分の、まあ、家内もそうですけども、子供の時は結構戦っていました。もう親の言うことを聞かせるためにね、戦ってたんですけれども、今家内を見てると戦わないんですよ。いや、あ、そう、嫌なんやね、いや、あ、そう、嫌なんやねって言うんですね。そうすると、まあ、私の家のルールに従わないわけですから、うまくいかないはずなんですよ。でもうまくいくんです。そう、すごいなと思ったのはね、嫌を認めるんですけれども、わがまま言うんです。これして、これ拾って、おばちゃん、嫌。嫌々気を嫌々気で返す、この芸術。要するに、あなたの嫌を認めるよって。でもおばちゃんはあなたの奴隷じゃないよって、この家にいる限りはこの家のルールに従った方が楽だよっていうことを教えるとですね、彼女たちには選択の意思、生きていけませんからね。で分かったって従うと、それは立法でも何でもなくてすごく心地のいいものだっていうことを体験し、いやいやがこの数日で減っていくんですよ。いや、これって芸術だなと思いますね。で今日はですね、その救いっていうことがこう実によくわかる箇所なんですね。救いっていう難しい言葉を言い換えるならば、本当の家に帰る、魂のお父さん、私たちを作ってくださったお父さんのもとに帰ることが救いなんですね。前のイサク君のね、ちょっとこれを聞いてほしいんですけれども、彼はですね、賛美とか祈りが大好きで、トンネルに入ると必ず歌があるんですよ。ちょっと流しますね。
ハレルヤ、もう一度救われたよ、どこはここどから死よ、あなたに賛美捧げます。
ハレルヤ、私に心を作り、楽しみと喜びで満たしてください、満たしてください。ハレルヤ。
拍手したくなるでしょ。でも本当に心から歌ってるんです。心から歌ってるんですね。でも意味はわからないと思うんですよ。でも 彼にとってもですね、まあ、いろんな諸事情はあるんですけれども、本当にこう本当のお父さんである霊のお父さんを信じている家族に受け入れられてですね、何か頭ではない霊の部分で 感じているものってあるんですね。で、私たちもみんな救いの証、今日も聞きましたけれども、救われた時に思うのは、あ、これを求めてたんだと思うんですね。もしですね、家庭っていうもの、本当にこう帰る家がなければですね、人は必ず罪を犯すと思います。みんな本当の愛、自分をありのまま受け入れてくれて、そして自分の家族と言えるものをみんな求めていると思います。多くの人はそれで巡礼をしています。何十年間も巡礼をし、特に若い子たちはですね、自分を受け入れてくれると思っていろんな男性に心を開いてしまい、違う愛、使われる愛、欲望の愛の中で傷をついて、そして捨てられ、また次の男性を求めていくっていうことがあります。その全ての原因は本当の帰る家がないからなんですね。でもそんな巡礼をしている私たちも、目には見えないんですけれども、このイエス・キリストに出会った時に、イエス・キリストのもとに帰ってきた時に、ああ帰ってきたね。そしてやがて私たちは年を取って死んでいきますけれども、死んでおしまい、死んで裁きがあるんではなくて、もう帰ろうって言われて、本当に聞き慣れていたイエス様のもとに、お父さんのもとに、やがて私たちは帰っていくんですね。死ではないんです、帰っていくんです。帰るところを持っている、お父さんを知ってるっていうことが、実は聖書に言う救いなんですね。そのことが見事に書かれている、共同訳聖書では貫通の女という物語なんです。まあ、人々はみんな家に帰っていったんですけれども、家に帰ってない人がいた、家がない人がいた。その一人はイエス様です。イエス様はこの地上において温かい家庭、結婚してですね、温かい家庭を持った方ではありません。イエス様の家は神殿だったんですね。ここが私の父の家ですって言っています。で、もう一人ここに登場する人物は、この貫通の女っていう人、この人も家がなかった。ですからその晩、遊女とか娼婦とも他の聖書に書かれてますから、商売としていたんでしょうね。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って教え始められた。イエス様はこの地上の家である神殿に入ってですね、座ったらですね、多くの人も朝早くから集まってきて、イエス様の教えを聞き始めたんです。立法学者やパリサイ人を恐れて公にイエス様を受け入れることはなかったのかもしれませんけれども、多くの人は教えとかイエス様の生き様を見て、この人はメシアに違いないと思ってたのも確かなんですね。でもイエス様のもとに集まったか来たからといって救われるわけではないんです。救いはそれとはまた別のことなんですね。で、そこへ律法学者たちやファリサイ派の人々が貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせた。その当時支配していた律法の専門家たちですね、政治的に支配していたパリサイ人たちが、このイエスっていうのはやっぱりこうメシアではない、ガリラヤからはメシアは出てこない、もう化けの皮を剥がしたい、いや絶対に剥がせれる、俺たちは専門家だから本当にこいつの化けの皮を剥がせるっていうことで、なんとその貫通の現場で捕らえられた男性は捕らえないんですよ、その女性だけを連れてきてですね、娼婦だけを連れてきてイエス様のもとにやってきたというお話なんですね。この女性は神の国を求めた人ではないんです。でも聖書の他の箇所でですね、こう言っています。主税人や娼婦、遊女の方が先に神の国に入るとイエス様が言った言葉があるんですよ。この神の国、天国っていうのは、家ですね、本当の家、私たちの霊の家です、魂の家です。要するに救われるっていうのは、この立派な人たちや理屈っぽい人たちではなくて、本当に自分は罪深い、こんな人生を歩みたくないと思っているような罪を認める人の方が先に入るとイエス様がおっしゃった、その予言的な言葉が成就する箇所でもあるんですね。で、彼らはですね、そのイエス様を真ん中に立たせてイエス様に言うんです。先生、一応ね、尊敬しているように見えますけども、心の中では全然尊敬してません。 ただみんなが先生と言って慕ってるので一応先生っていう言葉を使ってるんですね。この女は貫通をしている時に捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。試してるんですね。罠にかけてるんですね。彼らはこの地上においては宗教的なリーダーです。リーダーはリーダーシップを取られるとリーダーではなくなるんですね。明らかにイエス様を野放しにすると彼らはリーダーシップ取れません。イエス様の方が聖書をよく知ってるし、教えには力があるし、人々はついてくるし、でも自分たちはリーダーだから守らなくちゃいけないので、イエス様はこのように誘惑しているわけですね。あなたはどうお考えになりますかって綺麗な言葉ですけれども、はっきり言ってこれ答えられるかっていうことなんです。もしまあ許せって言うんだったら律法に従ってないじゃんっていうことになるんですね。でも律法に従って殺せって言うんだったら全然愛の人じゃないじゃん、一緒じゃんっていうことになるんですね。その時にですね、まあ、イエスは、まあ、イエスを試して訴える口実を得るためだと書いています。でイエス様はどうされたかっていうと答えないんです。この聖書の箇所にね、大きく3つイエス様の、イエス様がどんな方であるかが、分かる箇所なんですね、がありますけれども、1番目に皆さん、律法の専門家はですね、自分たちは律法をよく分かっていて、こいつは分かってないということで試してるんですけども、律法を作った方は誰ですか。モーセではないですね。神様ですね。で実は神様とイエス様はずっと永遠に一緒だったので、イエス様も律法を作ったと言っても正しいんです。律法を作った人を律法によって試してるんです。私自分の大学に作品がですね、石の作品が飾られてるんですよ。すごいでしょうって言いたいんですけども、そうじゃないんです。石は腐らないし捨てられないので置かれてるだけなんです。ちゃんと男と女という題名の作品をがあるんですね。でもし私が今大学に行きます、でボランティアでですね、この置いてる石彫とか木彫を、ね、説明する人がいたとします。でこれは水村っていう人が書い、まあ、ちゃんと名前書いてますから、作った作品でね、この人はね、もう本当にこう、もう全然モテない男でね、そして失恋に失恋を重ねたのでこういう作品を作ったんですよって、もし言った時に私がね、いやそれ違うと思いますって言った時に、いやいや何言ってんですか、私よく知ってるんですから、先輩からちゃんとその話を聞いてね、ノートもありますよって、何を言ったとしてもですね、まあ、彼女は確信を持ってるから聞いてくれないと思います。でも一言、実はこれ作ったの私なんですって言ったら顔が多分真っ赤になると思いますね。いや勝手なこと言ってすいませんって。ちょうど同じシチュエーションなんですよ。律法を作ったイエス様に対して、律法はこう書いてるけど、でもイエス様のすごいところですね、まあ、実はレビ記の20章の10節とか申命記の22章の22節23節にこのことが書かれているわけですけれども、正確じゃないんですね。もしその不倫や姦淫をしたときに、その男も女も殺されなければならないと書いてるんです。確かに女も殺されなければならないと書いてるんですけれども、両方なんですね。まあ、当時ですね、まあ、当時も今もそうですけど、昔も日本でこう伊勢参りとかするときにね、必ず神社の周りには遊郭っていうのがあるんですね。今もそうかもしれません。神様にお参りに行ってきます、本当に神様に身を清めに行ってきますって言って、なかなか帰ってこないっていうことがあるんですよね。理屈としては立派ですから、みんな行ってらっしゃいってこう選別もくれるわけですよ。でもちゃんとその周りには遊郭やそういうものがあって、そこで 2,3 日遊んで帰ってくるっていうことがある。イスラエルも遊女とか娼婦っていっぱい書かれてますから、あったんですね。本来宗教学者がですね、それは律法にかなわないから取り除けっていうのが本来の仕事です。でもそれをしてないっていうことは、ひょっとしたら自分も言ってた可能性もなきにしもあらずかもしれません。いやいや、これはね、 もう男の生理的な問題だから仕方がないんだ、まあ、これはねもう女性が食っていくために仕方がないんだという妥協があった可能性はいつの時代でもあると思います。綺麗事と現実ですね。ですから男性は捕まえられてきてないわけですよ。立法を正したいわけではなくてイエス・キリストを罠にかけたいのでこれをやってるんですね。でその罠にその口車に乗らないっていうのがイエス様の強さなんですね。イエス様ってすごいなって思います。真のリーダーですから、イエス様が聖書の中で悪魔にしろイエス様を試す者のそのリーダーシップにこう従ったことはイエス様は一度もないんですね。いや俺は立法の専門家だよ、立法の本質はこうじゃないし君たちは男性のことを言ってないじゃないかって反論すればできると思うんです。でも本当に正しい人っていうのはもう反論しなくてもいいんですね。この彫刻の著者は私だから、聖書を作ったのは私だから、私は神だよって言い訳をしなくても神なんです。ありてある方なんです。で何をしたかっていうと、しゃがみ込んで指で地面で何かを書き始められたんですね。昨日さとこちゃんが来ましてね、ハンナちゃんが来てですね、そこで遊んでる時にこうあのひろみ先生がこう来たんですよ。でね、何遊んでるの、でアンパンマンが好きなんでねって言ったらね、あのじゃあアンパンマン書くとか言ってこうアンパンマンを書いてくれたんですよ。多分大喜びでね。で次ドキンちゃんってドキンちゃんも書いたんですよ。で次はあの なんとかちゃんなんとかちゃんとか書いてね、ちょっとやばいな、これ完全にあの里子のコントロールの中に入ってるな。でもう最後もう阿部先生との話しなくちゃいけないから最後ねってね、結構ね里子もねコントロールするんですよ。でもしあの何か落としたらパパ取って、パパって呼んでくれるんですけどね、取らない。それはねここと一緒なんです。この家のリーダーは私ですって、あなたはリーダーじゃないって、あなたは子供、この家で幸いで過ごしたかったら心よく従ってもらったら幸いだよ。神の国も全く一緒の原則なんですね。イエス様も絶対従わないんです。だ最後って言って何て言ったかって言ったら、バタコさん書いていた。バタコさんって分かります？アンパンマンのおじさんの娘から。ただねさすがね、ひろみちゃんはね、バタコさんってねチーズと同じ顔だから、チーズって分かります？チーズって、ね、犬のね、いやそうだったかなと思ってね、チーズの形を描いて鼻を大きくしたらチーズ、小さく描いたらバタコさんできたんですよ。いやさすがひろみちゃんも完全にリーダーシップ取るんだなと思ってね、私の方がここではリーダーよっていうね、まあ、全然関係ない話ですけれども、彼らの誘導に従わないってこれすごい大切なんです。イエス様はもし彼らに従って戸惑ったりあーとか言ったら、彼らはやっぱり俺たちがリーダーだ、俺たちが支配者だ、俺たちに従えばイエス様よあんただってメッセージの機会を与えてあげるよっていうことなんですよ。イエス様もそんな必要がない。それで何かを書いていた。何を書いていたと思いますか？ここ有名な箇所ですからね、いろんな人がメッセージしますね。大体多いのは十回を書いていたんじゃないかっていうのが多いですね。いや君たちが言ってるのは違うのになとかね、まあ、ひょっとしたらこのレビ記や申命記のところを書いてね、男も女も殺せって書いてるのにって考えさせたのかもしれません。この中に手を挙げて、いやアンパンマンを書いてたんじゃないかって人いますか？そんな人はいませんよね。でもねこれってすごいリーダーシップをイエス様は取ってるんですよ。すると彼らは、じゃあイエス様どうするんですか、どうするんですか、この女をどうするんですかってしつこく問い続けるので、身を起こしてたった一言言います。何と言ったかっていうと、あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。すごいと思いません？イエス様ってすごいって、すごすぎるって。ちゃんと律法を否定してませんよね。石投げていいよって。でも罪のない人が 最初にって言ってるんですね。まあ、人生を長く生きてくれば分かりますよね。若い頃はですね、もうなんか本当に俺はできるんだとか俺はすごいんだとか思ってもですね、年を取ってくれば来るほどでですね、人の不幸とか人の痛みっていうか、人ごとじゃないなって、自分も同じようなもんだなってこう思ってきますよ。だから投げれないんですよ。誰かが投げたらですね、勢いで投げることはできるかもしれないけれども、私は一番には投げれないっていうことは分かるんです、年を取ってくると。でどんどんどんどん年寄りがいなくなって、最後の若い人も当然先輩たちが投げられないのにね、投げれるはずがないんですよ。みんな自分は一番には投げれないっていうことは分かったんですね。そしてどういうふうになったかというとですね、まあイエス様はそれを言った後、また地面をに書き続けて、これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエス一人と真ん中にいた女が残った。なぜイエス様は去らなかったかっていうと、イエス様は投げることができる方なんです。唯一最初に石を投げることのできる方はイエス様なんです。でもイエス様は去りませんでした。そして石も投げませんでした。あんだけいた人たちはいなくなって、たったイエス様とこの女性だけ一人っきりになったんですね。実は救いっていうのは関係ですから、イエス様との関係によって父の家、神の国に入っていきます。群衆がいるときにみんなと一緒に洗礼を受けて天国に入るということはできません。必ず一対一になります。必ずあなたとイエス様との関係の中で私たちは神の国に入っていきます。まあ、その時にですね、イエス様は身を起こして言うんですね。婦人よ、パリサイ人や律法学者なんて言ってました。この女はちゃんと名前があるんですよ。人には名前があるんですけれども、なんて呼ばれるか、婦人よ。で実はこれは言語を調べるとですね、イエス様が水をブドウ酒に変えた時にお母さんに対して婦人よって言ってるの、マリアに対してね、婦人よって、それと一緒の言葉で、すごくこれは尊敬の言葉なんです。優しい言葉なんです。多分さとこちゃんもですね、自分のことをこう名前で呼んでくれる、その呼び方によってね、もし怒って呼ぶんだったら多分自分を受け入れられてないと思いますけれども、まあ優しく呼んでくれる。でも悪いことしたら真剣に怒って呼んでくれる、これに多分愛を感じ、あ、ここでいいんだなって思うと思います。イエス様から皆さんね、声をかけられたらですね、多分もう本当にもう嬉しくて嬉しくて嬉しくて嬉しくてね、もう涙が出ると思います。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなくなかったのか。ちゃんとこの流れの中でイエス様だってね、石を投げていいよって言ってるわけですよ、彼女に。ただ無下に許すよと言ってませんよ。石投げていいよって言ってるわけですよ。みんなに最初に罪のないものを投げていいよって言ってるわけですよ。決して最初からこの罪深い女性にですね、ああもうあなたのしたことはなかったことにしようとは言ってませんよ。誰もいなかったのか。誰もいません、主よ、誰も。で彼女もね、イエス様のことを主って言ってるんですよ。神の国の主リーダーはイエス様なんですよ。このリーダーに対して、あなたは私のリーダーですって認めてるんですよ。主よ、誰もというと、イエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、生きなさい、これからはもう罪を犯してはならない。誰の声でもない、たった主と二人っきりになって言われた言葉なんですね。実はこの物語はもう何度も話してますけども、私にとっては完全に救われ、イエス様の弟子として命を懸けて従っていこうとした箇所なんですね。洗礼は受けていましたけれども、いつも罪の許しっていう確信がなかったんです。そして教会献身をしてこういう部屋に一人住んでましたけれども、救われてるんですけれども、住めば住むほど、こういう清いところに住めば住むほど、自分が過去やってきた失敗、愚かさ、もう 汚れっていうものがもうどんどん分かって、ああもう無理だ、牧師なんかなれない、もう逃げていきたいって思った時に悪魔の声を聞いたんですね。お前はダメだって。ああやっぱり神様もダメだと思ってるんだと思って牧師先生のところに行った時に、牧師先生が、何言ってんだ、神様はそんなこと言わない、聖書を読みなさい、もう泣きながらですね、どこに逃げていこうか、北海道の羅臼に逃げていこう、一番みんなの知らないところに逃げていこうと思っている時に、図らずもここに聖書を読んだんですね。だ完全に物語の中に入りました。もう私にとっては親も先生もいろんなことも気にならない、イエス様と自分だけになったんです。そして私は本当に汚れたもの、罪深いものっていうことが分かったんです。そしてイエス様が言いました。私もあなたを罪に定めない、生きなさいって、許しを受けたんです。でも私は入って言えなかったんです。イエス様、でもね、私はこんなに汚れてるんです、こんな失敗もしたんです、こんな間違いをしたんです、こんなものがね、今許したよってイエス様が言ってね、入って言えますか、そんな罪が簡単に消えるもんではありませんって言ったんです。まあ普通であるならばですね、日本の世界においてはですね、おい、こいつ謙遜なやつやな、いやこいつちょっとわきまえてるな、あこいつ本当になんかこう自分を低くして譲ってるなって思われるような言い方ですけれども、聖霊によって言われたのはバカ者っていう言葉でした。お前はね、人のものを盗んだとか不貧困なことをしたとか悪口を言ったとか汚れたことをしているとか、それを罪だと言うけれども、それは罪の身に過ぎないって。お前の本当の罪、私を十字架につけた罪は私が許したよと言ってるのに、はいと言えないことだって、従えないことだって。私は一瞬考えました。皆さん、自分の犯してきた罪、自分はよく知っています。それをただイエス様が許したよ、はいって言われるだけで許されていいんでしょうか。何の代価も払わないで、ただ信じるだけで許されて、こんなに都合のいい話はない、そんなんでいいんでしょうかっていう心が私の中に何度も響いたんです。でも聖霊様だと思いますね。その時に十字架がバーンと壁に示されて、そっかって、僕の一番頑固なところは自分の義ですよね。自分が正しいって思うことを通すことが正しいんだと思ってる、その頑固さ、これがイエス様を十字架につけたんだと分かって、いいんですか、もう申し訳ない申し訳ない、これで罪が許されるんだったら申し訳ないけども受けます、ありがとうございますって受けた瞬間に、その十字架がバーンと見えたんですね。私はそれと同時でした。もうこの方に命かけようって、この方に従っていこうって、この方が私の一生の主であって、悪魔じゃない、この世じゃない、誰でもない、イエス様が私の主だって決まったんですね。私はですね、この女の人の気持ちもそうだと思います。まあイエス様はこれからはもう罪を犯してはならないって言いましたね。罪っていうのはイエス様以外のものを主とするときに必ず起きます。父なる神様の家に帰らない限り必ず家を探します。もっと自分を愛してくれる、もっと自分のことを分かってくれる人を必ず探します。これが罪なんです。でも私たちのお父さん、また救い主であるイエス様が私の主だと決心をしたときに、帰る家は九州にいても四国にいてもモンゴルにいても私は父の家にいるんです。これが実は救いなんです。救いというのは、皆さんね、本当にわからない人にはわからないんですけれども、救いというのはイエス様のもとに来て、イエス様があなたに言ったことをはいと受け入れるだけなんです。里子がですね、私の言うことを聞かない、たくない、まず私の家は家にはならないんです。残念ながらならないんです。でも嫌かもしれないけれども、私の言うことをはいと聞いてくれるんだったら、永遠に血のつながりはないんですけれども家族になるんです。 もう摩訶不思議です。家族になるんです。血のつながりじゃないんです。そのリーダー主に従うならば神の国に入り、もしイエス様がパリサイ人や律法学者に従えば、その世ではイエス様がしもべとなって用いられるんです。でもイエス・キリストは誰のしもべにもなりません。誰のしもべにもなったことがありません。イエス・キリストは唯一我々の主なんです。ですからイエス様が12節にね、単純にまとめています。イエスは再び言われた、私は世の光である、私に従う者はっていうのはイエス様が言った言葉に入っているものなんですよ。絶対に暗闇の中を歩かず命の光を持つっていうのは本当の家、永遠の家に帰れるってことなんです。これが福音なんですよ。ここをちゃんと体験するとですね、伝道は義務ではありません。皆さんね、私里子の、まあ、関わらさせていただいてね、いや、こんなに家を失ってる人たちがいる。子供って悪くないですよね。自分で選んだわけじゃなくて自分で産んだわけじゃないんですよ。親は責任が僕はあると思いますね。産んだんだから。でも諸事情があります。病気になったりとか亡くなったりとか、会いたくても会えない人もいます。それは本当に仕方がないことです。でもみんな求めてるのは一つです。どの人も、年を取った人も、この本当の家、お父さんのもと、霊の魂のお父さんのとこ、私を愛してくれるイエス様のもとに、これを探してるんだって。だからこの経験をした人は誰に対しても福音を証しできるんです。皆さん、お父さんのところに帰りましたか？あなたのお父さんは私のお父さんですよ。だから兄弟姉妹なんですよ。本当に感謝しましょう。今しばらく黙想しましょう。本当に主があなたに語ってると思います。主はあなたに聞いてると思います。主一人、真ん中にいた女性が残った、真ん中にいたあなたが残った。本当にこの時を大切にしましょう。またそれをこれからも楽しんでいきましょう。しばらく声を出してお祈りしていきましょう。神様、臨在を感謝をします。イエス様がどんなに私たちを愛しているか。イエス様は主です。裁き主です。その方が私たちを裁かないどころか、身代わりに十字架にかかって罪を負ってくださいました。律法を作られた方です。その方が私たちを受け入れてくださっています。どうぞ私たちが主の罪を認めて主のもとに帰っていくものがたくさん起こされますように助けてください。聖霊様、触れてください。そして心から主を賛美するものに変えてください。そして主の栄光を共に表すものとして、家族として導いてください。感謝します。賛美します。ね。